おはようございます。我は主にありて楽しい、楽しく歌えたでしょうか。聖歌にもいろんな曲がありますけれども、古い曲は、ね、皆さんなかなか馴染めないことも多いと思いますけれども、私たちはまた新しい歌がなかなか馴染めない。古い歌が馴染めない方と新しい歌が馴染めない方と一緒になってここに集まっておりますけども、イエス様にあって一つであることで一緒に一つになれていること本当に感謝です。今日も、ご一緒に御言葉に向き合っていく時を申したいんですけれども、聖書には説明されてもよくわからないところがあります。しかしよくよく思い巡らしていくと、その人なりに自分なりに気づかされることがあります。聖書ってやはり単なる神話とかですね、作り話ではないということは皆さんに分かっていただいていると思います。しかし聖書の中の短いお話であってもよくわからないところがあるんですが、今日のメッセージを通して私が皆さんに分かりやすくですね説明するとは思わないでください。私の説明によってあ、わからないとか分かってきたというんじゃないと思います。むしろ私は皆さんがご自分で気づくことを助けることができたらと願っております。今日も聖書を開けないでお話を聞いていただきたいんですけども、なぜそんなことをするのかということについてもう何回もお話しておりますが、活字を見ないでお話をイメージしていただくためです。光景、場面、これは子供にでもできる優しい方法です。聖書の時代の人たちはもともと書かれた聖書というのを持ってなかったんですね。皆さんが耳で聞いて、そしていろいろ信仰が強められ励まされていたわけです。ちょっとこれを真似してね、私たちは書かれた聖書も大切ですけども、少しだけ聖書を耳で聞いてイメージして映像を思い浮かべて聞いていただければと思います。それでは今日も新しい新人の方です。今日はよろしくお願いします。
ではさて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとタラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのに10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神をあがめるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。
はい、ありがとうございました。分かりやすく読んでいただきました。 皆さんこの話ですね、サラートに侵された人って分かりますか？分かりますよね。昔はね、雷病の雷病と言ってました、雷の患者ですね、新改訳聖書ではサラートに侵された人となっていますが、口語訳とか新郷土訳では重い皮膚病と言われています。しかし最近はですね、この雷病という言葉じゃなくてハンセン病と呼ばれているようです。現在ではこの治療法がもうある程度確立されていて、治っていく人もいるということですね。かつてはその差別的なイメージが強くて、この雷病という言葉を使わないということになったわけですけども、まあ、ちょっと私はもうね、雷病と言われた方がピンとくるので、ちょこちょこそういう言葉が出ますけど、差別してるつもりじゃないです。あれ、今雷病と言ったよと思わないでくださいね。言いますから時々、そういうことですのでよろしくお願いします。このお話の場面を4つに分けると、こういうように分けられると思います。最初、10人のこの病人たちが遠くからイエス様、私たちを憐れんでくださいとこう叫んでいる場面ですね。これ一つ。二つ目は、祭司のところに行く途中で全員10人ともがみんな癒されたという場面、二つ目です。三つ目、一人のサマリア人がイエスのところに帰ってきた場面ですね。四つ目、イエス様とこのサマリア人が話をしているところです。はい、こういうふうに四つに分けられるんですけども、簡単なお話ですので皆さんに思い巡らせていただきたいことがあります。一つ、イエス様は癒されたのは10人じゃないか、9人はどこに行ったのか、どこにいるのかと言われました。はい、皆さんどこにいると思いますか？こういう聞くのが好きなんですね、私。はい、次です。なぜ一人のサマリア人だけが他の9人と別行動をしてイエスのところに帰ってきたんでしょうか？なんで？3つ目、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったのですと言われました。はい、イエス様が言われる信仰とはどういうことでしょうか？あなたの信仰があなたを救ったと言いました。救った、救ったってどういう意味でしょう？こういうことをちょっと頭に思い浮かべながらこれからの話を進めていきたいと思います。聖書の箇所を開けていただいて結構です。どこですか？分かりますか？分からないですよね。ルカによる福音書17章の11節から19節です。はい、ルカ17章の11節から19節ですけども、もう一度この話をこう振り返ってみたいんですけども、状況を確認していきたいと思いますが、10人の雷病人のこのサラートに侵された人、あるいはハンセン病の人、ややこしいですね。もう一つにまとめたいんですけども、この10人のこの病人の人たちはどうしてね、イエス様のことを分かったんでしょうかね。イエス様がこの辺に来たということがどうして分かったんでしょうか。多分この人たちは家族と引き離されて特別な場所にね、共同生活をしたかもしれません。で、その隔離されていたようなそういうところに住んでいた人たちがイエスのことを聞いていた、イエスのことを耳に入ってたんですね。なぜか、はい、どうもですね、これはルカ17章の話ですけども、ルカの15章を見ると一人のこの雷病の人、ハンセン病の人が癒されたという話があるんですね。この時はイエス様がその人に手を当てて、私の心だ、清くなりと言われた時にこの人は瞬間的に癒されました。その話が こう広がっていってですね、噂が広がっていったと書かれていますので、多分このサマリアとユダヤの間のこの地域に住んでいる人たち、この雷病患者の人たちの、ね、中にもその噂が、イエスの噂がこう伝わっていたんじゃないかと思います。それでこのイエスが来られたということを聞いて、彼らは、多分飛び出してきたんじゃないかと思うんですね。多分病人の中の一人の誰かが、イエス様が近くに来たよということを聞いたので、みんなに知らせた。それでみんなが一斉にですね、イエス様がいるところにやってきたんですけども、彼は遠く離れたところで立ち止まったまま大声を上げて叫びました。先生、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言ったんですけども、それを聞いてイエスは、行って自分の体を祭司に見せなさいと言われました。そして彼らは、この10人の人はですね、行っている間に途中で癒されたわけです。そのうちの一人、サマリア人、サマリア人とこう書いてあるけど、ちょっと私サマリア人の方が言いやすいので、すみません、サマリア人にもう口語訳に慣れてるんですか、すみません。サマリア人はですね、一人だけ大声で神を賛美しながら、神を褒めたたえながらイエスのところに帰ってきました。それでその人にイエスは、清められたのは、癒されたのは10人じゃないのか、9人はどこにいるのかと聞いてるんですね。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのかと言っておられます。18節ですね。そこで皆さんにお聞きしたいんですけども、この10人のうちの9人はどこに行ったんでしょう。イエス様がどこに行ったのかと聞いてるんです。皆さん、この9人はどこに行った、どこに行ったと思います。どこにいるのかとイエス様聞いてる。一人だけイエス様と帰ってきました。9人はどこにいるのかと聞きました。イエス様、はい、皆さんに質問で、どこにいるんでしょう。そんなんどうでもいいじゃないかと思われるかもしれない。いや、これ面白いところなんですね。どこにいるんだろう、この10人、9人は。イエス様は癒される前にね、行って体を祭司に見せなさいと言われたんですけども、行く途中でみんな癒された。癒されたことがどうして分かったんでしょうね。分かりますよね。こう雷病の人たちで、手や足や、ね、こう顔ももうすごくそういう症状が出てたわけですから、見たらすぐ分かるような状況だったと思うんですね。だから治った時に自分の手や足を見て、ああ綺麗になった、お互いに10人がみんな顔を見合わせながら、お前の顔綺麗になってるよ、あんたの顔も綺麗になってるよ、あんたの顔もなんて、きっとみんなで言い合ったんじゃないかと思うんですね。おそらく想像ですけど、あ、治った、癒されたってみんな思ったはずです。皆さん、この中には1年、3年、5年、10年、20年ってね、長い間この病気にかかってつらいつらい日々を送ってきた人たちではなかったかと思います。その人たちが一瞬にして治ったんですよね。はい、治った後に、このあと9人の人はどこにいるのか、イエス様は聞かれました。でですね、ここから私が皆さんにお聞きしたいんですが、漠然と一人で考えとってもつまらんのですので、隣の人とどこに行ったのかについて話していただけますか。面白いですね、これ。どこに行ったのか、優しい話ですよ。霊的に深い真理じゃない。どうぞ話し合ってください。どこに行った、9人はどこに行った。はい、あまり長いと盛り上がりすぎますので、ね、ここまで。 想像ですよね。皆さん、正しい答えがあるというわけではありません。自由に想像したと、他の話に発展しないように短めに終わります。何か面白い話ありましたか。なんか、そういう意見もあるのかって、何かありました。奇抜な意見が出るんですよ、こういう時。何か言ってあげてくださいますか。他の人の、あ、これは使えるんですか。はい、
はい、3つあったんですけど、全部言っちゃっていいですか。3つあったんですけど、3つ意見が、
3つ、
はい、全部言っても大丈夫です。
はい、
はい、1つは、家に帰った。
家に帰った、
はい。でもう1つは、みんなでご飯食べに行った。
ご飯食べに行った
。外食に行ったと。
もう1つは、
祭司のとこに行った。
祭司のとこに行った、はい、はい、ご飯食べに行ったって意味です。あの奉仕や礼拝の中で一人誰かね、温泉に行った。いっぺん行きたいと思ってたとこに行ったっていう。はい、面白いですね。皆さんにこうして想像していただくのは何のためですか。私たちがこの話の中に入っていくためです。はい、まあイエス様は祭司のところに、店に行きなさいって言われたんですから、祭司のところに行ったと思えるんですが、しかし当のイエス様がどこに行ったのかって聞いてるわけですよね。どこにいるのかってイエス様が聞いてるんですよ。いや、祭司のところに行ってますよってイエス様が言ったんやから、そこに行ったるはずやと思うのに、イエス様がどこに行ったん、どこにいるんやかって聞いた。聞いたということはイエス様は想像してた、祭司のところにまっすぐに行ってないなと。まずこの サマリア人はイエスのところに帰ってきてますから、他の人もどっか行ったんじゃないかということですよね。面白いですね。ここで9対1、1対9で分かれてるわけです。今日のメッセージの題は、1対9の意味はどういうことかという。これは今日のお話です。イエス様はもしね、本当にこの分かってたのか分かってなかったのか分かりませんが、この人たちは、9人の人たちはね、別にイエス様に手を置いて祈ってもらったわけじゃないんですよね。遠く離れたところでイエス様にあんまり近づいてませんから、祈ってもらったわけでもないし、手を置いてもらったわけでもないし、ただ祭司のところ行きなさいって言われただけで行きましたので、治った時にあの方が癒してくれたとは思わなかったかもしれないですよね。一人だけ帰っていきました。あとの9人はどこに行ったか、行きたいところに行った。自分たちの行きたいところに行った。まあそれでいいかなと思うんですけど、彼らはね、治ったのは私の勝手な想像ですよ。あ、これは治る時が来たから治ったんやと、こう思った。特に祈ってもらってませんから、ああちょうど治る時が来たんや、もう自然に治ったんやと思ったかもしれません。まあどうでもいい、それはもういい、私はもう行きたいところに行くと。治ったことはもう全て、結果が全てです。誰がどうしたもうそれ関係ない、こういう感じ。誰かに会いに行った人もいるでしょうね。はい、ここに別行動をした一人の人がいる、サマリア人。この人たち、この人はね、イエスのもとに帰ってきたんですよ。大声で神を褒めたたえながら、賛美しながら帰ってきたんですよ。はい、皆さんに質問です。彼はどんな賛美してたんでしょうか。私はそうです。 あれ今さっき歌った歌、我は主にありて楽しい、御前に歩みて寂しい、ハレルーヤハレルーヤってか言いながら、じゃあ違いますよねこんな成果なんか知りません。しかしとにかく彼は一人で大声出して道を歩きながら賛美してた。すごいと思いませんか。皆さん今日ここに来る途中で道を着ながら賛美してきた人いる？いや、賛美って教会でするもんや、礼拝の時するもんや、道歩いてる時に賛美したらいけません。この人は誰からも言われたんじゃない、自分から自発的に一人で大声で神を褒めたたえながらイエスのところに帰ってきました。これ光景わかりますね皆さん。私はクリスチャンはやっぱり賛美するというのは礼拝の中やと、まあ、賛美リーダーがいてね、あの楽器があって、あれで賛美するんだって、あんまり勝手に自由に賛美してはいけないと思っている方もいるかもしれませんが、どうでしょうか皆さん。気分がいい時お風呂の中でも賛美出てきませんか賛美いいんですよね、どこでも、礼拝だ限らない。ところで賛美している時皆さん何か考えてますか。私大津の教会にいる時よく皆さんに言いました。皆さん賛美している時に今ガスの元栓閉めてくるの忘れたと思った人いますかって言って賛美している時に何か考えた人いますとか。いや、私なんかしょっちゅうよくあるのよ、他のこと考えちゃうんですね、賛美している時に。すいません、賛美リーダー、賛美リーダーも他のこと考えたりしていや、賛美を しながら他のことを考えるというね、皆さんだんだん信仰歴長くなると器用にできるんです、それがはい、私たちは賛美どういう動機でどういう何のために賛美しているかということを問われるんですね、この人を通して。どういう動機でどういう時に何のために賛美しているかで問われます。このイエス様のもとに帰ってくる時に大声で一人で何の賛美か分かりませんが賛美を歌いながら帰ってきた。賛美は自発的ですね、これもう自分から歌い出した、これいいですね、自発的こういう賛美がね、クリスチャンも皆さん多分あると思うんですね。9人の人たちも喜んではいたんですけども、彼らは治った結果それを全てだと思いました。もう治ったんだ、もうこれが全てで、これで OK、 あとはもう何も関係ない、あとは行きたいところに行きました。さて変わった人ですよね、この人帰ってきた、1対9ですよ、1対9、大部分が行きたいところに行ったんですけど、一人だけ帰ってきた。この人のことをね、もうちょっと振り返ってみたいと思うんですよ。皆さん、彼は、サマリア人だったと、聖書の他の箇所でイエス様がサマリアの町に行って井戸のそばで疲れを癒しているときにサマリアの女がやってきたんですね。で、水を飲ませてくださいって言ったときにそのサマリアの女は何か言いましたよね。あなたはユダヤ人なのになんでサマリアの女の私に水をくれて言うんですかと聞いてます。で、その後に聖書にユダヤ人は当時ですねサマリア人と付き合いをしていなかった、交際していなかったと書いてあります。ユダヤ人はサマリア人を見下していたんですね、こう軽蔑していました。で、サマリア人の、まあ、ある程度軽蔑される理由があったんで、 ある程度もう仕方ないと思ってたかもしれません。私たち日本人はかつて中国の人や韓国の人を見下していました。戦時中ね、戦争中と、私小さい頃、もう皆さん若い方は分からないと思うけど、本当に日本人は中国や韓国の人を見下していました。それと似てるような感じですが、このサマリア人は共同生活していました。ユダヤ人と一緒に住んどったんですよね。病気が病気だから、まあ、一応入れてもらってたわけですけども、しかしこの病気の人たちの中であっても、ややこの人はユダヤ人の患者、ハンセン病の人にやっぱりちょっと見下されていたかもしれない、軽蔑されていたかもしれない、ややね。それでイエス様が来た、聞いたときに、みんな、おイエス様来たよってお互いに探し、こう声を掛け合っていくときに、誰も彼には声をかけなかった。だけどみんながどっか行ってるから、彼も後をついていった。10人の人たちはみんな、おイエス様イエス様って言ったんですが、彼はおイエス様という名前を聞いていたから、彼もとにかくみんなの後に一番後ろからついていっとった。イエス様、私たちを憐れんでくださいとみんなが叫んでいるとき、彼は一番後ろで小さな声で、イエス様、私を憐れんでくださいって言ってたかもしれません。あんまり大きな声出してないと想像ですか。しかし癒されたときに、みんな癒された、みんなが癒された癒されたって言ってるから、彼は自分の手も見たら、あ、私も癒されてる、お前顔は綺麗になってるぞって誰かに言われた。うわあ、みんな癒されて私も癒された。この時彼はですね、ちょっと別のことを考えたんですね。他の9人は治ったら、これがもう全てですね、治ったら全て OK このサマリア人は治った時に何か思った。祭司のところに体を見せに行きなさいと、あれ誰が言ったんやとか、あ、イエス様が言ったんや、あれイエス様は私たちが治ること知ってたんやのか、なんかそういうことをね、彼は思い巡らした。ちょっと待ってくださいね。もう年やからね、メモにしとるんやけど、どこやったかわからないので、この一対九という話ですね、今日の私たちに何を語っているでしょうか。私は大阪の枚方というところに退職した後10年ぐらい住んでました。10年余りですね。そこに山田池公園というのがありまして、歩いてまあ30分ぐらいで、ほとんど毎日のように私はそこに歩いてきました。その山田池公園に大きな池のような菖蒲園がありました。菖蒲の花がびっしりと毎年咲くんですね。まあ、このところにもクリエイトで一緒に菖蒲園に行きました、菖蒲花見に行きましたけども、この山田池公園の菖蒲園はすごいんですね。広くてたくさんの花が一斉にこう咲き乱れる時が来るわけですが、その時期に掲示板が出まして、この花菖蒲を見た人たちが俳句を作る、その作った俳句が毎年こうそこにね掲示されるんです。でそれを皆さんがこう見てね、ああよくできた俳句だなとか言って、お花を見ながら俳句を見ながらという場面ですね。その俳句の中に私が今も忘れられない一つ俳句がありました。こういう俳句です。花菖蒲咲かせし人の愛を見る。この俳句面白いなと思って、この人は花ばかり見てない、 咲かせし人の愛を見るって言ったんですね。ほう、この俳句すごいな、この人は別のものを見てるなと思いました。お世話をした人が一生懸命このお花を育てたことによって今この花があるんだというふうに見た。まあ、私たちクリスチャンもきれいなお花を見てもね、あ、神様が背後になられてこれを作られたんだとこう見るわけですけども、このサマリア人もね、やはり癒されたその結果だけじゃなくて、何かその背後に見えない何かを見たんだ彼はね。なぜでしょうかね、不思議ですね。で、この人は賛美をしながら帰ってきたんですけども、イエス様の対応ですね、ちょっと待ってくださいね、あれ、この帰ってきたイエス様のところに帰ってきた、素晴らしいこの証ですけども、この人のことに対してイエス様は、この人にね、あなたの信仰があなたを救ったと言われたんですけども、先ほど言いましたように信仰ってどういうことでしょうか。皆さん、信仰、このサマリア人は信仰について詳しく学んでいたんでしょうか。信仰とはどういうものかについて学んでたんでしょうか。あんまり学んでなかったでしょうね。しかし彼のしたことをイエス様はあなたの信仰と見ました。はい、皆さん、信仰とはどういうことでしょうか。私は信仰というとちょっと難しく考えやすいですけども、ここでイエス様が言っている信仰とは、簡単に言えばイエス様とつながりと関係を持ったことですよね。イエス様とつながりと関係を持つことが信仰です。今までイエス様と関係ない人、私はそんな人と関係ないよと言ってた人がイエス様とつながりと関係を持つなら、それは信仰なんで、簡単ですよね。信仰でたくさんのことが分かったから死んだということよりも、イエス様とつながりと関係を持った。イエス様はブドウの木であって、私はその枝であると、枝がブドウの木につながってた実を結ぶとイエス様おっしゃったように、つながること、イエス様と関係を持つこと、これ信仰、これ信仰。わかりやすいですね。わかりやすいですか。はい、ありがとうございます。それでですね、イエス様のところに帰ってきた。それでね、ここに実は証があります。この人もイエス様のところに帰ってきた人です。先日ある集会でこの方の証を聞きまして、ああ素晴らしい証だ。そんな田舎に住んでいて、そんなところでイエス様に帰ってきたんかと思って、素晴らしい証だったんで、ぜひ書いてください、文章に書いて、で祈りさんにね、これ印刷してもらいました。皆さん、これ無料で販売しますので変な話ですね。これは、イエス様のところに帰ってきた人の証です。素晴らしい証、私は感動しましたんで、ぜひそれ文章に書いてとお願いしたんですけども、伝道に使える、新しい人、ね、イエス様のことあまり知らない人、これを読んでいただいて少し関心を持っていただけると思いました。ですからぜひこれ皆さん使ってください。祈りさんに言ってください、何ぼでも印刷しますので。私のもとに来なさいというこの言葉を木村さんは受け取ってイエス様のところに来ました。そして変えられたという証です。私たち一人一人イエス様のところに帰ってきた、イエス様のもとに来た、イエス様とつながりと関係を持ったことによって私たちは救われました。では救われたとはどういう意味でしょうか。病気が治ったというのと救われるってどう違うんでしょうか。何がどう違うんでしょうか。 皆さん救われても病気治ってない人もいるんですよね。病気治った人でも救われてない人もいる。ややこしいですね話いいですか OK。 救われていても病気治らない人もいる。病気治っていても救われない人もいるんです。だから救いということと病気が治るということは別々ですね。別なんです。でこの人は救われたんです。イエス様は救われたと言いました。救われたということはほっといたら溺れて死んでしまうから救われるということですね。ほっといたら滅びてしまう、ほっといたら天国に行けない、地獄に行く悲惨な先が待ってる。そこから救われるためにイエス様はこの世に来られた。だから救いというのは滅びがあるから救いがある。私はイエス様が信じているのはもっとマシな人間になる、もっといい人になるためになるんですか。それももちろんあるけども、それが救いじゃないです。救いというのは滅びるから救われるって必要があるからです。はい、イエス様はあなたはあなたの信仰があなたを救ったと言いました。ですからこのサマリア人は滅びから救われたわけです。どんな良いことをしたからですか。イエス様につながったからです。イエス様との関係つながりを持ったからです。すごいですね。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びることがなく永遠の命を得るためであるとあります。滅びることになっている人が滅びることなく救われて永遠の命を得るものになる。イエス様を信じてイエス様とつながるならば、こんないい話ありますか。でこれをグッドニュース、福音、良い知らせと言います。このサマリア人はイエス様とのつながりと関係を持つことによって、その信仰によって救われた。救われた。ではこの病気の癒しというのは何のためにあるんでしょうか。病気の癒しはイエス様は中風の人を癒したり、目の見えない人が見えるようになったり、足の立たない人が歩くようになったり、数多くの奇跡癒しをなさいました。何のためでしょうこれは。もちろん本人のため、本人のつらい病気から解放してあげるためですけども、それだけではない。イエス様が病気を治した、いろんな病気は印とも言われています。印や奇跡と言われているんですね。だこの病気というのは、病気の治るというのは印なん。何の印でしょう。私たち日本人ですね、今日はなんかヘブル語の歌を歌ったんですが、ユダヤ人じゃないのに私たちはユダヤ人ヘブル語の歌を歌ったんですね今日すごいなこの教会はと思って。ユダヤ人と日本人似てるところあります。印という言葉で似てるところ。私日本人は印という言葉をよく使うんです。最近の若い人は知りませんけど、皆さんこれはほんのお印だけですけどと言って、今頃若い人言わないよね。昔のね、良き時代の日本人はこれはほんのお印ですけどと言ってこうお菓子とか持っていくわけ。ああどうもどうも、これはなんでお印って言うんでしょう。あれは習慣やから、いや習慣ですけど、お印や、このお菓子はねお印なの。何の印。あなたのことにいろいろ感謝してます。この感謝の心を表している印です。こっちが印ですよ。主なのはこの心に隠れている感謝の気持ち、それをこれで表しているわけ。だからこっちは印です。見えないこちらの気持ちはが本当ですよ。この本当のものをこれによって表しているわけ。イエス様の印、病気が治るという印は イエス様が一体何者なのかということの印なん。それは見えないんですよ、ね、イエス様は私たちは神の子キリストと言うんですけども、当時の人たちはイエス様は普通の人間と同じように見えた。何も変わらなかった。後光がさしていたわけじゃないし、イエス様は普通の人間と同じように見えた。だからイエス様が神の子キリストだというのは隠されていた。で、印を持ってご自分が何者であるかをイエス様は表された。だからこの癒しや奇跡は印として行われていますので、それが最終的な目的ではないわけです。9人の人たちはもう癒された、それでもう全て、もうそれでもう何も言うことないって、私はこれから行きたいとこ行って自分の好きなように行きたい、こう思いました。しかし一人のイエス様のもとに帰ってきたサマリア人は、この癒しは、この癒しを通して見えない背後にある何かを見た。菖蒲園のお花もきれいだけど、それを育ててくれた人の愛を見たという人と同じように、病気の癒しというものを通してこのサマリア人はイエス様が誰であるかということに目が向けられたわけですね。どうもそんな感じですね。木村さんの証もね、イエス様のもとに帰ってきた証です。農家の長男の嫁として突入できたんですけどもお母さんが亡くなった後大変苦労していた。辛い辛いところを通っていく中で、全て重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、私のもとに来なさい、言っているその言葉がね、なんと優しい言葉かって思ったんですよ。私なんか思わなかったけどね、これ読んだ時に彼女はそう思った。なんと優しいことを言ってくれる人がいるんだろうと思って聖書を読み始めた。イエス様のもとに来たんですね、このサマリアの人。同じようにイエス様のもとに来た、はい、ここにいる私たちもある意味そういう雷病とかそういう病気をしたないんですけども、何らかの形で何かの理由でイエス様のもとに来たんじゃないでしょうか。そしてイエス様とつながりとの関係を持つものになりました。これはクリスチャンと言われるわけです。そしてその信仰によって救われたんです。私たちは救われた、もう天国への道を行けるものになりました。本当はこの賛美ここで歌いたいところなんですけども、何やったかな、我は主にありて楽しいような4番なんです。何やったかな、4番、天国に行く約束の歌最後、あ、出た4番、はい、導きの御手は片し、導きの御手は片し、やがて主の国に住まわん、ハレルヤハレルヤ、これは救いです。あなたの信仰によってあなたは救われた。ハレルヤハレルヤって私たちも歌わないか御国に、このやがて主の国に住まわんです。私は滋賀県からこの田舎の津田に来ましたけどもやがて次はあの御国です引っ越しは次あっち皆さん準備できてますか。なんとかのグループの皆さん準備できてる？はい、できてます爽やかオリーブ、爽やかオリーブの皆さん準備できてる？御国に行く準備、ハレルヤって歌いましょう。ハレルヤハレルヤ、御前に歩みて楽しい、楽しいじゃない、はい、 これ、私たちはイエス様を信じて救われました。ハレルヤです。ただハレルヤだ、先に引っ越し先が、引っ越し先、最終の引っ越し先が、私たちは10回以上引っ越したから、もう牧師になってから、牧師になる献身してから10回以上引っ越した。最終の引っ越しはあっちだ、最後もう家内はの引っ越しのベテランですので、荷物 まとめたりするのはものすごく上手、ビシッと染めることができる。何の話かちょっとまあ、私は皆さんが本当にこの人と同じように背後に働いている方、ね、神様は背後に見えないところで働いておられるわけです。その神様に目を向けたいですね。私は水間先生はこの教会の30年以上こう牧会をしてこられたって、まあ、正直言ってね、無人駅でしょ、もう空き家がいっぱいあってね、人口減少地域、ようこんなとこで、だいたい人が大勢集まってくる、これからこう人がどんどん増えていきそうなところに開拓伝道をするんですよ。普通はどんどん少なくなっているところにこう開拓伝道をして、で30年以上こんなところに、ごめんなさい、こんなところ軽蔑して言ってない、こんなところと思えるようなところですね来た。もう私はそれを思うといつも感動します。しかし、そして先生はいつもイエス様に聞いてるんですよね。何か聞いていろいろやっておられる。だんだん分かってきました。しかしこのイエス、この水村先生の働きに感謝するとともにね、私はこの先生の背後にいる見えない神様が背後に働いている、これ見ていく必要ある。私たちみんな見えない方を見ていく、ここにいるお一人お一人の皆さんもね、同じだと思うんですよ。あの人恵まれているな、あの人元気よさそう、その背後にいる方を見ましょう。目に見えない方が背後にいて守り導いて祝福しておられるんですよね。このサマリアの人、帰ってきた人はイエス様を見ながら背後にいる神様を崇めて帰ってきた。すごいですね。はい、私こうまとめですが、癒しや奇跡を経験してもですね、1対9の割合でイエス様のところに帰ってこないというのがこの今日の話です。1対9です。皆さん1対9の中の1ですよ。貴重な存在。100対1と日本で言われてるけど、この貴重な存在の皆さん、すごいです。神様の目に貴重な存在、大切な存在なんですね。一般的にはね、皆さん数が多い方が尊重されるんです。今は民主主義で多数決の時代ですから、数が多い方が正しい、人数が少ない人たちは正しくない、これで決まるんです。世の中一般そうですよね。数で決まるんです。だから今総理大臣も数で決まった。まあそれ悪いって言ってませんよ。それは世の中の普通です。だから数で決まるのが普通。9対1だと9が正しいで1はちょっと変わってるみたいに思えるけども、9の人たちは結果だけを大切にしました。治ったらそれで全て。1の人はそうじゃなかった。はい、この違いを皆さんはこのメッセージ、このお話からね、メッセージとして受け取っているでしょうか。この違い、人数は少ないんですけども、9対1ですけども、イエス様は他の9人はどこにいるのかとやりました。神を褒めたたえるために帰ってきたのは一人だけなのかとやりました。イエス様はそういうのだったらね、最初からね、治ったらみんな私のところに感謝言いに来なさいよって言っときゃよかったんです。 言わなかった。私だったらそういうの、治ったら俺言いに来なさいよイエス様はそれされませんでした。しかし帰ってきたのは一人だけかと言われました。はい、このサマリア人、特に学歴があったわけではないし、彼は見下されて軽蔑されて人の後ろからしか行けないような人間だった。この人をイエス様は同じように癒されたんですけど、この人がイエス様のところに帰ってきた。この信仰、イエス様は高く評価されました。滅びから救われたと言われました。私たちの信仰、同じ信仰、私たちも与えられていることを感謝します。お祈りしたいと思います。天のお父様、感謝します。あなたがどのようなお方であるか、イエス様がどういうお方であるかを今日もこの短いお話から垣間見ることができました。感謝します。私たちも10人の中の一人であったとしても、イエス様、あなたのもとに帰ってきたあのサマリア人と同じように、イエス様とつながりを持ち、関係を持ち、この信仰によって救われたことを感謝します。あなたの御国の民の一員とされたことを感謝します。あなたを褒めたたえ賛美し、あなたにお仕えできるものとされたことを感謝します。またキリストの体であるこの教会の中につながりを持ち、兄弟姉妹、神の家族の皆さんとのつながりも持たせていただいたことに本当に感謝します。やがて私たちは御国に住んでいきますけれども、この御国がさらに何倍にも勝る幸せな場所であることを感謝します。イエス様ありがとうございます。皆を褒めたたえます。感謝します。イエス様の名前を通して祈ります。アメン。